ラジオで和歌山
発見お宝すさみ町。
この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。こんにちは、ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。すいません、先月は平坂さんでしたが、今回私が合わせられませんでした。
いや、今日おったと思ってたんですけどね。
前回よりは随分張ってました
ね。いや、ただ、ちょ、出るのが遅かったから、んちょ、待って、俺から出るんやったけど、もうあとね、あと1秒遅れてたら、サオリーノーって俺が言ってたかもしれません。
まあ、平坂さん必死でね。
必死で今合わせようと思って。
申し訳ありませんでした。さて、今月ご紹介する町は、サミ町です。
はい、もうエビカニね、の町ですね。
あ、さっきのあったかキャンペーンもね。
あ、ありましたね。そうですね。
あったかキャンペーンの紹介もしそうでしたね。はいはいはい、さあ、そのすさみ町は紀伊半島の南西部に位置し、町のほとんどが山林の自然あふれる町です。町長自ら過疎と言い切るすさみ町ですが、その豊かな自然の恵みを原動力にして、町に活気をとアイデアいっぱいの取り組みを考えています。はい、今日はもう早速ですね、橋本明彦すさみ町長の話から聞いていただきましょう。まあ、すさみといえばもう美味しいものの宝庫ですよね。
そうですね、最近では猪豚も知名度が上がってきましたし、これから3月にかけて、カツオのシーズンを迎えることになってくると思います。夏場にはイカ、それから秋口になってきますと伊勢エビ、まあ、こういったものがお客さんを喜ばしているんではないかなというふうに思っております。おかげさまで、まあ、猪豚の生産が始まって数年経つわけなんですが、1月25日から学校給食の習慣が始まりまして、町内には給食センターってあるわけなんですが、その学校給食をいろんな皆さん方に知っていただくという習慣であるわけなんですが、当庁 の学校給食では地産地消の取り組みをしておりまして、できるだけ地元の食材を学校給食に使っていこうと、で新鮮な美味しいものを子どもたちに提供をするという、そういう取り組みが1年ほど前から始まっております。でこの学校給食習慣の間に猪豚肉を使った学校給食を食べてもらうということを去年までしてきました。そして今年は少しちょっと変えて、この習慣の間に中学3年生を対象にする調理実習に東京のイタリア料理店のシェフを呼んで、猪豚料理を調理をしていくという、そういう企画が実は明日すさみ中学校でされることになっております。
楽しい試みですね。
そうですね、本当にすさみの子どもたちにとって、そのシェフから直接教わって調理をするっていう機会はありませんから、そういう面で同じやるんであれば本物のシェフを連れてきて調理をしてもらうと、そういう企画を用意 しております。でそんなことをしながら、いろんな方々に猪豚肉を普及していきたいなというふうに思っておりますし、そして子どもたちに猪豚っていうのが実はすさみ発祥の地であるという、そういうことも勉強してもらえたらなというふうに思います。で自分たちの食べている野菜物が実は昨日まで畑の中にあったものを食してるという、こういう新鮮なもの、そして生産者は自分たちの地域の子どもたちに提供するという喜びが生産意欲につながってくる、非常にいい循環がこの1年間の中ですさみの中で動いてきてるんではないかなというふうに思います。やはりいろんな取り組みっていうのは、まあ、仕掛けていく側もそうですけども、気持ちの中に やはりワクワク感というものがなければ楽しい、ことというのは演出できないと思いますね。だからそういった面で本当に子どもから大人まで楽しい、
今町長の話にあった中学生が地元の食材での調理実習をするという話、これはですね、もうすでに26日に行われたんですよね、うん、私たちが伺ったのがその前日でしたので、その調理実習を指導するためにすさみ町に来ていた原宿表参道のイタリアンレストランリストランテ・ダ・フィオーレのオーナーシェフ真中秀幸さんにお話を伺うことができました。
昨年の5月にですね、一度こちらに来させていただきまして、その際に、イノブタですとかカツオですとかいろいろ食材を見せていただきまして、でそれをじゃあ町長さんとにお話しいただいて、じゃあ子どもたちにその地元の食材というものをどういうふうに意識づけというか誇りを持たせるために何かできないかというお話を、はい、させていただきまして、それで来ることになりました。
ここのスサミに来られるまでは、はい、イノブタのお肉というのは料理に使ってらしたんですか？
いえ、使ってないですね。はい、
初めて食された時はいかがでしたか？
いや、美味しかったですよ。はい、まあ、食感も、まあ、豚とも全く違ってて、イノシシも豚もイタリア料理使うんですけども、その両方とも全く違う感じで、はい、
今実際お店で、はい、イノブタを使ってのお料理は出されてるんですか？
はい、使わせていただいてます。
明日、はい、子供たちに教える料理は
調理技術を一日教えるということではないので、まあ、その食材の良さというか、それを知ってもらうということと、あとは、まあ、自然に調理していただくっていう、調理してもらうっていう形を取りたいと思っているので、明日は全くレシピも一切なしに、食材目の前でそれを美味しく食べようっていうところで、進めようかなと思ってますね。
レシピをあらかじめ用意していない？
はい、はい、メニュー名だけ決めてきてますけど、はい、3つなんですけれども、はい、1つはこのスサミのお野菜、いろいろ、まあ、生で食べられるようなお野菜をたくさん食べていただけるような感じで、スサミ産大地の恵みバーニャカウダっていうのを1つ作ります。あともう1つは先ほど出たイノブタですね。これをまあステーキ状のような形なんですけど、それをいわゆる木の実のソースを使って、それがスサミのイノブタ香り豊かな木の実のソースっていうものを作ります。でもう一つは、まあ、レタス発祥の地ということでレタスを使って、はい、スサミ産レタス、アンチョビ、あとイタリアのチーズですね、パルミジャーノというチーズのサラダ、この3つを作る予定です。
どれを聞いても美味しそうですね。で、あえてこうしてレシピを作らなかったのは、それはどうしてですかね？
そうですね、そのレシピがあって分量があってっていうことになると、まず多分生徒さんたちはそのプロセスを追っていくという、確実に追っていくっていうことになると思うんですけど、それはあまりしてほしくなくてですね、もっと素材を見てそれと向き合って美味しく食べるイメージを持って作っていくって、まあ、料理そういうものなので、まあ、自然に作れるというか、また帰ってもすぐ作れるとか、そういうもので調理技術っていうものは全く入ってないレシピになってますね。
ちなみに、はい、イノブタ以外に、はい、その初めて食べたこちらのスサミのケンケンカツオとかはいかがでしたか？はい、昨年食べ
ケンケンカツオはびっくりするぐらい美味しかったです。そのこちらに伺ってから、そのもちガツオって言い方とかも伺ったんですけども、すごい美味しかったです。まあ、僕42歳なんですけど、去年ここで食べたカツオが一番美味しかったです間違いなく、はい、はい、そうですね。今回の、やらせていただく自分の中の思いとしてはですね、その子どもたちにっていうのはどういうことかっていうと、いわゆる自分のとこのいわゆる食材、誇りになる食材というか、誇りが持てる、まあ、イノブタですとか、まあ、レタスですとか、そういうものが、まあ、これから10年後20年後仮にこの町じゃなくどこかで仕事をしてたりだとか、そういう時にでも、君の田舎はどういうものが美味しいのなんて言われた時に、いや、うちはもうレタスが日本一だよとか、イノブタが日本一だよっていうような、そういう自分の地域の食材に対してすごく誇りを持ってもらいたいというか、そこがちょっとできればなと思ってます。
子どもたち、レシピもなく地元のものを料理するという、まさに自分たちで感じてもらおうという調理実習なんです。
考えながら。
考えながら、そうなんです。で、今お話の中にも出てきましたが、まあ、イノブタを山の幸とするなら海の幸はケンケンカツオですよね。
そうですね。
真中さんも42年生きてきた中で一番美味しかったカツオだというふうに太鼓判をしてくれましたが、うん、そのケンケンカツオについてですね、スサミ町観光協会会長、スサミケンケンカツオブランド化委員会委員長の浅本道夫さんにお聞きしました。
カツオには網で取ったりとか一本釣りでやるとかね。で私どもの県県漁っていうのがあるんです。これは船を走らしながら釣る、そういう釣り方です。もともとこれハワイの釣り方 で明治の代に串本の方が日本に紹介されてね。
県っていうのはどういう意味なんですか？
ね、疑似餌が海面引っ張った時にぴょんぴょん跳ねる、はい、これをハワイ の現地の言葉でね、ケンケンと呼んだらしいんです。まあそういうところからケンケン漁ということになったらしいんです。
ブランド化しようという動き、
はいはい、
これは一体どのところから始め
た？これまあ立ち上げたのが14年なんですけども、はい、それまでに私ども観光協会の方でね、はい、カツオの味覚祭りというのをやったんです。味の方のね。でそれが都会の方にまあ言えばあんまり人気がなかったんです。で地元でこれだけおいしいカツオをなんで分かってもらえんのやろうかなっていうことでね、で調査しました、はい、その時に答え返ってきたのが、たたきでしょうっていう、カツオの場合はね、そういう答えだったんですよ、はい、でたたきっていうのはなるほど大量に出回ってますしあれなんですけども、私どもそれはなしに、たたきはカツオの鮮度がある程度こう落ちてからたたきにでもしようかっていうやり方なんでね、もともとはこの新鮮なカツオ刺身で食べるのが一番おいしいということ、はい、まあ、そういう中でこれはもう絶対なんとかブランド化せなんだらいかんなっていうことでね、それからまあいろんな活動をやってきまして、で18年に経済産業省の補助金もいただきまして、それでまあ全国展開ということもできましてね、まあ、そういうことで平成18年にブランドの認定をいただきました。このケンケン活動というのはマスコミに非常にまあ取り上げをされましたんで、逆に2年目が都会の方からケンケンカツオのシール貼ったカツオを送ってくれということでね、逆に都会からそういう声があったんです。そうすることによって地元の仲買さんに漁師さんなりが慌てて、それからまあ本気になって取り組んでくれたっていう、こういう経緯あります。まあ、漁法も違うこともあるんですけども、地元の漁師さんは一本一本ものすごく大切に扱うんです。で一本一本釣り上げたやつをまず生き締めしまして、それから血抜きをして、それから冷凍しますに冷やしますんでね、だから他のカツオと違うところは生き締めと血抜きの工程がまあ余分に入っとるということで、まあ、そういうのった中でも一本一本非常にまあ大事に扱うということでね、だからまあ鮮度とうまみも増して一番おいしいと、まあ、こういうことなんです。
その認定されたケンケンカツオにはシールが貼られてる
んです。でそれにはね、一応ブランドシールというのも貼りましてね、でそれを出荷しておりますけども、だから量的に増えてくるのが4月5月あたりが多いですね。で味から言って美味しいのはこの寒い時、1月2月3月ぐらいのこの寒い時のカツがすごくやっぱり美味しいです。
でもう一つ、じゃあ最後にお聞きしたいんですが、よく餅ガツオというのをすさみの方で聞きますが、はい、これはどう違うんですか？
これね、科学的にどんなに解明されるのか分かりませんけども、死後硬直の状態で身が柔らかいちゅうんですか、もちもちちゅんかな、粘りのある。で餅ガツオの場合は切っても包丁が入らないんですね、身が粘って。そういう状態のカツオを呼ぶんですけども、それがまたすっごく美味しいんですね。
だから特に新鮮だから餅ガツオというのではないんですね。
全くね、新しいカツオでもやはり、
まさにですね、地元の産品を売り出すにもアイデアいっぱいの町なんですけれども、そのアイデアあふれる宇佐美町のイベント、この番組の中でも今日もねご紹介いただいたんですが、はい、2月にはこんなユニークなキャンペーンがあります。宇佐美町観光協会事務局の桂秀樹さんです。
暖かキャンペーン、寒さ料をお返ししますっていうキャンペーンやってますね。すさみはもともと本州最南端に近くて、まあ真冬でもブーゲンビリアが咲き乱れるような、まあ、亜熱帯植物の多い北限地としてあったかいところで有名ですんで、まあ、その暖かいですよっていうその町の PR も兼ねまして、でその日の朝7時、
はい、
朝7時の気温が1度を下回ったら、次回の 50% の宿泊の割引券をプレゼントしますっていうキャンペーンなんです。
大変お得なキャンペーンです、ね、
はい、すごくお得ですよ。
この朝7時の気温が、1度っていうのはどの温度計を、
はいはい、JR すさみ駅の、はい、プラットフォームのところに、はい、ジャンボ温度計っていうのを、寒暖計っていうのを設置しておりますんで、そちらの温度計が朝7時、はい、1度を下回ったらということになっております。
実際今までこの暖かいすさみで寒さ量をお返ししたことはあるんですか？
はい、一度だけ、9年前に、はい、2001年ですね、はい、その時は0度を下回ったらということだったんですが、
それはなぜ今と違うんでしょう？
やっぱりまあこの地球温暖化っていうのもありますし、まあ、できるだけまあすさみ町あったかいですよっていう PR も兼ねて、もう2年前から1度上げさせていただきました。
その0度を下回ったらっていう時にはお返しになったことがある？
はい、9年前に1度だけ。
その時はどれぐらいの人がその恩恵を受けたんでしょうか？
そうですね、町内の観光協会加盟の宿泊施設に約200名の方がお泊まりいただいてましたんで、はい、200名の方にもう申請しました。
これがいよいよ2月1日からスタートするということで、
はい、
結果は神のみぞ知るということで、
そうですね。
さあ、こんなふうにすさみ町では非常に楽しいイベントやキャンペーンが多いんですが、その他に何かこれからのものでありますかね？
そうですね、3月21日になるんですが、すさみの、まあ、特産品であるケンケンカツオの、すさみケンケンカツオ祭り、みか、ま、カツオ祭りというのを3月21日日曜日に漁協周辺で、はい、もうカツオ一色でやるようにしております。
あ、どんなことを？
そうですね、まあケンケンカツオ早おろし選手権や、そうですね、試食会、試食即売会、ケンケンカツオの試食即売会や、また、地域の特産品などを多数集めたテント村、ふるさと市場のようなものもイベントを用意してますね。
あのケンケンカツオをまだ食したことのないという人は、
もう食べたい方にはもう、はい、必ず来ていただきたいですね。
それが3月の21日
日曜日になります、ね、はい。
他にはありますでしょうか？
そうですね、もう、まあ、皆さん大体認知度も高まってきたんですが、5月の3日に、ゴールデンウィーク中に、イノブタダービーでイブ王国建国祭というのが、まあ、毎年行われます、これが今度25周年になりますんで、
はい、そんなになるんですか？
はい、記念イベントなんで、ぜひまた皆さんにお越しいただきたい
と思います。そしてアイデアいっぱいの取り組みはまだまだあるんですね、今年4月からは都会の若者のパワーをすさみ町にと摂南大学と提携してボランティア活動を始める取り組みがあります。橋本明彦町長です。
すさみ町と友好都市の提携をしております大阪カフ寝屋川市という町があります。すさみ町の、面積と比較すれば7分の1の小さな、面積の中にすさみ町の人口の47、8倍がいる、こういう大きな町ともう34年間の付き合いをしております。その寝屋川市にある、摂南大学という総合大学がありますが、そこの学生がこの4月以降すさみ町でボランティア活動をすると単位を出そうという、こういうことを、まあ、実現していくために今大学側と、事務の調整をしておりまして、2月末には、今井学長がすさみ町に来られて、協定書に調印していこうという、そういう段取りになっております。20歳過ぎの若い、学生たちが大体50名から70名の学生が年間に 4,5 回すさみ町に来られて、それぞれの地域の中でボランティア活動をしていくという、そういう取り組みが始まっていくということになります。ご存知のようにすさみは過疎の町でありますので、本当に若い人たちがすさみ町内に入ってきていろんな取り組みをするっていうのは本当に活力、元気につながってくることだというふうに思ってますので、これから私とこのすさみ町と学生たちがどんなドラマを作っていくのかなっていうのは非常に期待をしているところです。行政がお膳立てをしてこういうところでやってくださいではなくて、僕たちはこんなことをしたいので協力してくださいというようなところから始まるという、学生にとってみたらそういうところから勉強してもらうという、そういう機会になると思います。だから非常に面白い、まあ、ボランティア活動ですけれども、授業の、一環で非常に意義があることだと思いますね。 外部の皆さん方とサミの町民の方が交流することによって新たなコミュニティが形成されるんではないかなというふうに思ってます。でそういったことも本当に過疎対策にとって一番大事なことだと思いますね。住民の心に灯火が灯るっていうのは本当に前を向いてこれからの生活をしていこうという気になってくるので、そういった面で若い人の力っていうのはこれからの過疎対策にとって一番大事なことだというふうに思いますし、こういった取り組みっていうのは日本の中でそうそうあるわけではないので一つのモデルにしていきたいなというふうに思ってます。本当に人情豊かな住民の方がたくさんおられますので、若い世代をしっかりと受け止めていくだろうと思いますし、そして宇佐美町も若い人たち、まあ、これからの日本を背負って立つ若い人たちを育成していくというそういう社会的な役割を果たしていけたら大変面白い取り組みになるんではないかなと思います。
自然あふれる味覚の宝庫須佐美町の今月のリスナープレゼントです。
はい、楽しみですね。
イノブタの肉イブの恵み 500g とイノブタカレーをセットでお二人の方にプレゼントいたします。
これをセットですか。
セットです。
はい、
ぜひ食べていただきたい。宛先お願いします。
はい、メールファックスおはがきいずれも OK ですね。メールは sata@wbs.co.jp、そして、ファックスの場合ですと、073-428-1414。お便りは、郵便番号 640-8577。和歌山放送、ウィンズ平坂、今日も全力投球。普通のお便りに、ラジオで和歌山プレゼント希望と書いて、どうぞ送ってください。そして、先月12月は紀の川市の新運行と乳がん撲滅ピンクリボンキャンペーンのピンバッジ、これをセットだったんですが、はい、当選者はですね、商品の発送をもって発表に返させていただきたいと思います。
はい、
たくさんのご応募をありがとうございました。
それではここからウィンズ平坂のこの街この歌。
和歌山県内をくまなく知っている平坂さんに、その街から思い浮かべる曲を毎月紹介していただいてるんですけれども、はい、実は橋本町長は出張などで他府県へ出かけていくとですね、歌う機会があると必ず歌う歌があるんです。
はい、
なんとその歌が、和歌山ラブソング。
21の方ですかね。
21の方ですね。
多分ね、何種類かあるんですけども。
証拠写真なんですが、はいはい、嬉しそうに CD を持っている橋本町長
の写真。違うわ。あ、
違うんですか。
これね、あ、完結編の方だ。
あ、そうなんですか。
めちゃめちゃ嬉しい。文福さんだけど、しさまるくんの歌で21もあるんですけど、和歌山ラブソング、これヒストリーの20周年のウィンズの方なんで、
最後に見せようと
和歌山ラブソング、
最新の和歌山ラブソングですか。
そうです。完結編とか、ほんまに真面目に和歌山のことを歌った方の。
いや、21は不真面目なんですか。
いや、不真面目じゃなくて、面白くちょっとしてるんですけど、みんなの文福さんとかしそまるくんとか一緒に歌ってもらったから。
はい。
うわ、びっくりや。
本当にファンで、
そうなんです、ね。
歌唱指導してほしいというぐらい。
今度行かないと
行きたい。だってもう、もう、イノブタランドも大好きやもん。ね、いつもあそこは、参って行くもん。途中寄って。
そうなんですか。はい、キンキンガツも食べたいしね。
そうですよ。エビカニのね、ランドもあそこもね、ありますし。博
物館もあるし。
そうですよ、本当に。いやー、もう嬉しいな。
嬉しいです。
では。じゃあ、それ、お届け しましょうか。それ、そっちでいいですか。じゃあ、和歌山ラブソング完結編、聞いてください。
この歌をですね、先ほどご紹介した、摂南大学の学生のボランティアのことをですね、学生たちの前で話すときにも、一番最初にこの歌から入ったそうです。
あ、そうですか。
この歌を聴いてもらうと、和歌山のことをよく分かってもらえると、
そうですね。
この名前がもううちの地元の橋本ですもん。橋本町長さんですもんね。僕住んでる橋本ですから。
そうですね。
はい、そこはこじつけのような、
こじつけのような、
もうあの昔から赤い人でね、盗まれてるんです。
そうだったんですかね。
はい、すさみ町の町長さんとはきっと
ぜひあの今度歌唱指導にお願いします、
うんうん、いやもう全然喜んで、
はい、今日聞いてくださってますかね。
もう聞いてくれたら行きたいっすわ、もう放送と違ったら携帯番号伝えないですよ
一言言ってくれれば、はい、すぐに行きますよね。
そうですよ、はい、
また平坂さんもすさみ町で新しい風を起こしてください ね。あのこの歌の歌詞の中にも出てくるように、まさにあの日本のエースになろうとしているような街だなというふうに感じました。
大好きなんや和歌山、耐える日まで和歌山。
すさみ町へ来てよ、
すさみ町へ来てよ、
すさみに来てください。
今日はアイデアいっぱいの街すさみ町をご紹介しました。またあの平坂さんがここで新しいアイデアの風を吹かせてくれることを期待したいと思います。いや、
プレッシャー大きいな
すさみの歌を作らないといけませんね。
いやもう作ってるんですよ、すさみの歌も、ギターないからレコーディングしてないだけで。
はい、また聞かせてください、
ね、うん、はい、
はい、ラジオで和歌山発見お宝すさみ町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。
年金サークル企業ふれあいクラブが特典いっぱいになってリニューアル。講演会やセミナー、カルチャースクールへのご招待、名産品のプレゼントなど盛りだくさん。第1回の講演会はタレントの西川ヘレンさんをお招きし、3月と4月に和歌山と大阪合わせて6カ所にて開催。詳しくはフリーダイヤル 0120-765-189、 0120-765-189、 企業ふれあいクラブまで。
もうすぐ新学期、入園入学の記念写真はカメラの西本で撮影しよう。
小林睦郎です。
岡崎真美です。
私たちと一緒に
氷丹後カニ尽くし伊根湾遊覧日帰りバスツアー、2月20日土曜日開催。
参加費は18,000円、ただいま申し込み受付中。
電話 073-473-3000番、 総合観光ツアーズまで。
皆様お聞きの放送は WBS 和歌山放送です。